聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、3章5節から9節、新約聖書329ページです。アポロとは何なのでしょうか。パウロとは何なのでしょうか。何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。聖書の言葉は以上であります。このコリント人への手紙第一を続けて、ここから学んでいますが、前回までのところでは特にですね、このパウロが指摘するコリント教会の課題問題ということを確認してきました。特に未熟さですね、その上でクリスチャンとしての成長ということを考えたわけですけれども、コリント教会の中には自分たちの知恵とか知識、あるいは地位などを誇る人がいたと考えられます。ただ教会の現実としては非常に未熟でありました。どういうところに未熟さが現れていたのかというと、教会の中に妬みや争いがあったということですね。地や知識や地位などを誇っている一方で、現実としては教会の中に妬みや争いがある、そういう非常に未熟な状態、肉や自己中心に支配されたままであったということですね。私はパウロにつく、いや私はアポロに、そういう妬みや争い、分派が起こっていた。そこでパウロは教会に未熟さを自覚させ、御霊に属するものになっていくように教え励ましていたということですね。で、今回はさらにこの問題を、掘り下げていきますし、ここに関わる別な、この問題の、ちょっと別な面を取り上げていくわけですね。で、それが教会の働き人の存在、教会の中での働き人の位置づけ、この問題を取り上げていきます。私はパウロにつく、私はアポロにつく、こういう分派、グループに分かれていくということは、自己中心の現れでもありますけれども、ここにはですね、教会の働き人についての誤解という面があるんですね。で、この問題は、いつの時代の教会にも、起こり得ること、もちろん現代の教会でも、そして実際にも起こっている、そういう普遍的な問題であると思います。しかもこれは教会の本質に関わる重要な問題ですね。教会が教会であるのか、それとも単なる人の集まり、人間的な集まりとなっているのか、その分かれ道の一つとも言えると思います。教会は果たして単なる人間的な集まりなのか、それともそういう普通の集まりとは何が違うのか、どこが違うのか、そこに関わってくる大切な課題であるということですね。クリスチャン教会は牧師や伝道師、宣教師、そういう働き人たちを神として礼拝しているのではありませんね。こういう教会の働き人たちは決して教会の中心、また礼拝の対象ではないわけです。あくまでも教会の中心、礼拝の対象は神ご自身であるということですね。 で、これはまあクリスチャンにとって、まあ、そして教会にとってはごく当たり前のこと、当然のことであると思います。で、これはまあ当たり前のこと、当然のことなんですけれども、私たちこの在り方から、まあ、この本質からやはり外れてしまいやすいところがあると思います。牧師などの働き人を過大に評価し依存していく、そして教会が徐々に働き人中心、人間中心の集まりになってしまう、なっていってしまう。神中心の群れだと言いつつ、まあ、実際は牧師中心となってしまう。神に結びつくのではなくて、人に結びついていく。アポロに、パウロに。そういう人間的な群れとなってしまう。そういう問題があります。ですからこれは本当に教会にとって本質的に重要な問題です。教会の中で働き人をどういうふうに理解し捉えているか、位置づけているか。ここに教会の姿が、教会の本質が関わっている、表されていると言えます。五節からのところ改めて見たいと思いますが、アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なのでしょう、あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。まあ、パウロは、このアポロなど、まあ、そしてパウロ自身、自分自身を含めた教会の働き人というのは、あなた方が信じるために用いられた奉仕者であると、そう語っています。で、この奉仕者という言葉は、まあ、文字通りですね、奉仕するもの、仕えるもの、給仕するもの、そういう意味のある言葉です。ですから、働き人は主に仕えるもの、主のしもべであって、それぞれが主によって与えられた通りのことをしたに過ぎない。決してこの奉仕者、働き人たちが、教会の主人、中心、支配者ではないということです。さらにパウロは、働き人の存在、位置づけを、植物の成長になぞらえています。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神ですと、語っています。で、実際に、まあ、コリント教会の背景ですね、まあ、歩み、成長ということを見ていきますと、パウロやアポロの働きがありました。で、詳しいことはですね、今日取り上げませんが、使徒の働きの18章に、まあ、このコリント教会の歴史の一部がこう書かれているわけですね。コリント教会の開拓、宣教活動を始めたのは、まあ、主にパウロですね。パウロが教会開拓の働きを始めた。そしてこのアポロという人は、まあ、その後の信者たち、教会の成長を助けた人物である。そういうふうに描かれています。ですからまさにパウロは植える働き、教会開拓の働きを行って、アポロが水を注ぐ働き、さらに教会を成長させていく働きを担ったということです。まあ、こうしてみますと、アポロとパウロが担った働きは別々、異なっています。まあ、しかも、それぞれが働いた教会の状況とか、成長の段階もまあ異なっているわけですね。ですから、この二人をまあ比べたり比較するというのは、まあ、意味のないことですね。まあ、もちろん、パウロの貢献も大きかったでしょう。アポロの働きも素晴らしいものがあったと思います。でも、それらは比較したり比べるようなものではない。また、全く別々の働きでもない。まあ、神ご自身がこの二人を用いて、ご自身の教会として、教会を成長させようとしていたということですね。 ただコリント教会の人々はこの働き人の位置づけについて大きな誤解をしていたわけです。私はパウロにつく、いや私はアポロだ、まあ、そういうふうに言ってこの働き人に結びついていった、まあ、この働き人を担ぎ上げようとしていた。この人々の違い、植えるとか水を注ぐとか、まあ、そういう働きや役割の違いに注目してしまって、どちらの方が優れているか、どちらの方が好きか、どちらの方がより良いか、まあ、それを競ったり誇ったりしていたということです。で、こういう、まあ、コリント教会に対してパウロはこの働き人の違いというのは役割の違いであり、教会の成長の段階の違いに過ぎない、こういうさまざまな働き人を用いて教会を成長させている神様ご自身が何よりも大切であるということ、これを一番にこう教えている、強調しているわけですね。で、これはまあコリント教会の人々も当然知っていたことだとは思いますが、このことを本当に何度も確認していく必要のあることではないでしょうか。まあ、それだけ私たちが見失いやすい、誤解しやすいところである、そういうことだと思います。私たち目に見える働き人ばかりに注目してしまって、働き人を用いて、まあ、もっと大きな規模でスケールで教会を教え導き成長させておられる神様ご自身を私たち忘れたり見失ったりしやすいのではないでしょうか。まあ、そうして神様ご自身を見失って一人一人の働き人の特徴とか役割とか、そういったことに注目していきますと、教会は教会でなくなっていく、働き人中心の人に結びつく人間的な集まり集団になっていくわけです。まあ、そして結局はですね、誰につくか、誰に属しているか、そういうことで分裂分派が起きてしまう、妬みや争いが起こってくるわけです。で、パウロはここで教会の成長を植物の成長になぞらえて例えています。で、このことも非常に大切なことであると思います。牧師などの教会の働き人は教会を教え導くために、成長のために立てられている、置かれている存在です。で、ただですね、神様の目から見た教会の成長という、本当に大きなスケール、規模で見ていくとき、この働き人の役割というのは、もちろん大切なものなんですけれども、やはり小さなもの、わずかなものであると言わざるを得ない。人間の働き人は、何か教会を直接ですね、成長させる、変えることなどできない。植物の成長の場合もですね、何か植木とか植物を私たちが無理やり引っ張ったり伸ばしたりしようとしても決して成長させることはできない。人にできることは植える、土を変える、植え替える、肥料を与えるとか水を注ぐとか、成長のために環境を整える、間接的に関わっていくことですね。で、これは牧師などの教師もある意味似た面があると思います。教会や人を何か直接的に作り変えたりですね、無理やり成長させることはできない。環境を整えたり、成長のための機会やきっかけを作る。そういう植えるとか、水を注ぐということが、牧師の役割であり働きである。そして究極的な意味で、最終的な意味で私たちを成長させてくださる、私たちを導いてくださるのは神ご自身である。これが本当に大切なことであると思います。ちょうど今年私たちの教会は60周年を迎えようとしております。60年、今回この感染症コロナの影響もありますので、盛大にといいますか、大々的にこのことを60年を振り返ったり 記念することはまあ難しいですけれども、まあ、それでもですね、今できる形で教会の歩みを覚える、振り返る時を持てればと思って、まあ、具体的には準備委員会の方で企画し、準備を進めていこうとしています。で、こう教会の歴史、歩みを振り返るときに、私たちがどういう視点で、どういう見方で、教会の成長、あるいは牧師の役割というのを位置づけているか、理解しているか、それが問われることになると思います。それが重要なんですね。この教会にもですね、60年の中で、本当に様々な働き人、牧師や宣教師がいました。まあ、主要な方を、だけを挙げたとしてもですね、宣教師であるファーター先生、あるいは日本人の牧師、井戸垣先生、田辺先生、岡田先生、無知紀先生、山口先生、まあ、そして私ですね。で、それぞれに、まあ、個性も、また働きも異なる働き人たちですね。だそれぞれが仕えた、まあ、在任期間、あるいは時代、教会の、まあ、状況や段階も異なるわけです。で、そういう、まあ、働き人について、私たちどう考えているか。牧師個人に、働き人個人に注目して、あ、どの時代が良かったか。どの先生が優れているか、好きか。あるいは、どの牧師がどんな働きや貢献をしたのか。そういったところに注目してしまうのか。それとも、本当にそれぞれの期間、時代に、それぞれの牧師を用いて、本当にもっと大きなスケールで見て、教会を成長させ、導いてこられた、神様ご自身を見ようとするのか、意識していくのか、それが問われるのではないでしょうか。私たちの教会に対する見方や考え方が問われるわけですね。もちろん私たち、その牧師個人を崇拝するような、そういう過ちに陥るということは、極めて稀といいますか、考えにくいことかと思います。でもそれでもですね、究極的な意味で教会を所有し、支配し、導いておられる神様を見失う。あるいは神様を意識しなくなる。そういう危険や弱さがあるのではないでしょうか。神様ご自身を見失っていないかどうか。このことがですね、牧師などの教職者、働き人をどう理解しているかというところに、表されてくるわけですね。ですから、誤解を恐れずに、ちょっと大胆に表現しますと、自分がとても好きで、尊敬してやまない、立派だと思う牧師がいたとして、そういう牧師がいたとしても、その人も、ある時代、ある段階での、教会の成長を促し、助けるために、一つの役割を担ったに過ぎない、ということですね。逆に、自分があまり好きでなくて、評価しない牧師であったとしても、その人も、ある時代、ある段階での教会の成長のために、主によって立てられた存在、用いられた存在であるということですね。牧師の存在を大きく捉えすぎて、本当に究極的な意味で、最終的な意味で、教会を所有し、導き、成長させてくださっている神様を、私たち見失ってはならないと思います。で、もちろんですね、牧師などの働き人が、教会に与えられた存在である。神によって建てられた存在であるということ。この表現少し注意が必要なことかと思います。働き人が神によって建てられている、与えられているということは、何かですね、その牧師が完璧であるとか、過ちがないとか、その牧師のすべてが肯定されるとか、そういうことを意味するわけではないですね。牧師に文句を言ってはいけないとか、批判してはいけないということでもありません。 神はご自身の大きなご計画の中で、賭けもある人間を用いて、ご自身の目的のために用いようとしておられるということですね。ですから、神様が人を用いたからといって、その人の悪とか欠点、そういったこともすべて正当化される、そういうことでは決してないですね。逆に、神様が働き人を用いたからといって、批判してはいけないということでもありませんし、逆に褒めたり、評価してもいけないということでもないですね。ただ、あくまでも神が用いてくださった、その視点を、私たち忘れてはいけないと思います。パウロが今日の箇所で教えていることは、この牧師など、教会の働き人の位置づけの問題ですね。目に見える働き人、牧師などを大きく捉えすぎて、働き人を用いて、もっと大きなスケールで、私たちを成長させようとしておられる。いや、成長させてくださる、神様を忘れたり見失ったりしてはいけないということです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。本当に私たちこのことから離れやすい、忘れやすいものでありますが、パウロの言葉から教えられて、何度もですね、このことを確認していく必要があると思います。その上で最後のところですね、8節からのところですが、植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。牧師など教会の働き人の目に見える働き役割というのは、植えるとか水を注ぐなど、異なって見えるところがあります。しかしそれぞれの働き人を一つとして用いてくださるお方がいる。それぞれの働き人は教会の成長のために神に仕えるしもべであるということです。ですから働き人はそれぞれ自分の働き、労苦に応じて神から報いを、報酬を受けるわけです。これはつまり働き人が決して教会の主人や王ではなく、神のしもべ、神に仕えるものであるということを意味しています。働き人に報酬を与え、評価するのは神ご自身ですから。ですから働き人は神に対して忠実に、神を恐れて使えなければならない。このことも覚えておく必要のあることだと思います。そして最後のところですね。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。このところではですね、日本語で見ても、神のという言葉が繰り返されていることに、気がつくことができると思います。教会を最終的に所有し、支配し、導いておられるのが神ご自身である。このことが強調され、繰り返されているわけです。道路者と言われていますが、これはですね、神と人が共に働くという、そういう意味での道路者ではなくて、人ですね、アポロとかパウロとか、さまざまな働き人、そういった人々が担っている役割とか、働きが異なっているけれども、でも共に神のために働く働き人、道路者であるということです。ですから、教会というのは、まるでですね、神様ご自身が所有している、畑、農園のようなもので、そこにですね、パウロやアポロなどの一時的に働く、労働者が雇い入れられて、農夫として働いているようなものであるということですね。そういう意味で、私たちは神のために働く道路者であり、 あなた方は神の畑、神の建物ですと。あくまでも教会を最終的に支配し導いておられるのが神ご自身である。このことを決して忘れてはいけないとパウロは繰り返しているわけです。これまで、このようにですね、パウロの言葉から教会の働き人、特にですね、牧師の役割、位置づけということを確認してきました。教会がどういう集まりなのか、どういう集まりになっているのか、それを考えるときに、この働き人の位置づけというのは本当に大切なことになります。教会が人間中心の人間的な群れ、集まりとならずに、本当に聖書に教えられているような、神中心の神の群れであるためには、私たちがこの働き人の位置づけ、意識というのを御言葉から教えられ、確認し続ける必要があります。私たちもですね、今年は特に60周年の年でもありますので、教会の歩みを振り返る中で、本当にですね、究極的な意味で教会を所有し、支配し、導いておられる、成長させてくださる神様ご自身に、改めてしっかりと目を向けていきたいと思います。そういう歩みを求めていきましょう。お祈りをいたします。あれ深い私たちの父なる神様、あなたの皆をあがめ、たたえ、賛美をいたします。今日も御言葉を通し、このパウロの言葉から教えてくださっていること、ありがとうございます。教会が本当に神中心の神の群れであるために、どういうことが必要なのか、改めて教え、確認させてくださってありがとうございます。本当に私たちは人につく、人間中心に考えていく、そういう傾向、弱さがある者たちです。教会の中でも、人間の働きに、人間の個性や成果、役割に注目しやすいものであります。どうぞ私たちが、そのような働き人を与えて、教会を本当にもっと大きなスケールで教え導いておられる、そういうあなたご自身に目を向け、思いを向けていくことができますように、続けて御言葉から教え、また日々導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。